キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本晴之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は専門家の方をお呼びして仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。はい、暑いですね。
暑いですね本当に梅雨明けしたら本当に明けちゃいましたね。
一気に明けてセミも鳴き始めましたよね
本当すごいですよね。
すごいです。
もう真っ赤ですもんね、天気予報見るとね。
本当に皆様もしっかり水分とって、うん、はい、体調気をつけて過ごされてください。はい、早速そして本日のゲストをご紹介いたします。はい、石川町ブーケデスポワールオーナーシェフパティシエの奥田勝さんです。
はい、こんにちは、奥田勝でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでお二人はどういったお知り合いなんですか？はい、
ですね、太極拳の会員さんで早川さんってあのパイプオルガンの、
はいはい、前あのご出演いただきましたよ ね、はい、
その方からご紹介いただきました。なんかすごいシェフがいるっていうお話で。
そうなん、え、はい、じゃあ、はい、こう今日会うの初めてぐらいの感じですか？
作戦会議がね、
作戦会議あのお店に伺ってあの美味しいケーキいただいちゃって2つも
本当に、
はい、
ぜひ今度
や。いや本当に私もあのホームページ拝見したんですけど、うん、お店も可愛いし、あの本当ケーキも本当に可愛らしくて、は
い、僕が可愛いんで。
そうですね
この風景ですいません
あのぶっちゃけて言うと、あの何だろう、お店の雰囲気とあの奥田さんの今日着てらっしゃる洋服とかの雰囲気はちょっとギャップを感じました。
本当申し訳ございません。
なかなか着こなせないからですよね
そうですね、大きい、ま、黄色い丸の入ったドット柄って言っていいんですかね。
はい、玉ねぎです。
あ、玉ねぎ
そうなんですね。
嘘です、わかりません、わかりません
でもなんとなくケーキの雰囲気あるなって
僕は思ってて、ね、オレンジと言ってもいいですね。そうそうそう、オレンジ薄ぎ。
確かに確かにそうですよね、うん、はい、本当にあの、うん、もうね、パティシエさんというお菓子を作られてらっしゃるということで、うん、本当色とかのセンスとかって本当すごいんだろうなと思って。
まあどうですかね、まあ、人それぞれだし、うん、どういう仕事していくかによっていろいろな要素も含まれると思うんですけども、うん、はい、
ねえ、そうですよね、は
い、なかなか聞けないね、パティシエさんのお話をずっと、はい、今日は聞きたい、
ぜひぜひ、
はい、もうしっかりとそのこだわりをお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまずは1曲お送りいたします。エリック・クラプトンでチェンジ・ザ・ワールド。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。はい、本日のゲストをご紹介いたします。石川町ブーケデスポワールオーナーシェフパティシエの奥田勝さんです。
こんにちは、
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではプロフィールをご紹介させていただきます。はい、プリンスホテルを経てダロワイヨジャポンへ入社、修行のためフランスへ渡り帰国後、横浜元町エクセレントコースと横浜スカイビルコートダジュール、ミクニスなどでシェフパティシエとして勤務し、代官山コンドルブルー中級教授を経て2000年大倉山クールオンフルールをオープン、2020年に石川町ブーケデスポワールをオープンされました。
はい、なんかそうそうたる ね攻撃なんですよね。
はい、
今はね、そのシェフオーナーシェフとして石川町でやられてるんですけど、はい、そもそもそのパティシエをやられたきっかけって、
そうですね、まあ、全然そのお菓子に対する思いとか、はい、なんか全然思い出もないし、
お
う、うん、で僕一番最初その飲食に入ったのは中華料理なんですよ。で 中華料理のデッチから入ったんですけど、その時にまあなんかちょっと番頭歌手の仕事がしたいなっていうショーンとこう降りてきちゃって、もう本当になんかちょっとスピシュアル的な感じになっちゃうんですけど、うん、そんな感じで、でも何をやっていいかも分かんないし、今みたいにあの携帯見れば綺麗な写真があるわけでもないし、本もあるわけでもないので、ただ漠然とパンと歌手の仕事をしたいなと思って、 で中華料理2年やったところでちょっとけじめつけようと思って専門学校、調理師の専門学校行ってですね、お菓子じゃなくて、でそこで紹介された品川プリンスに入ることによってちょっとこの業界からっていう感じですかね。で最初は3年間パン屋だったんですね。3ヶ月パン屋たら貸し合い貸してやるからって言われたんですけど、3年間なってしまってでもう24になってたし、まあ、このままじゃやばいなと思ってそれでまた次のホテル移ったんですけど、またそこでもパン屋になってしまったんでっていうような、なんかねもううわーっていう感じ で27でやっとそのダロワイジャポンにたどり着いて、そこでやっとなんか自分はもうフランス菓子をやっていくんだっていう気持ちですかね。25歳の時にちょっと出会ったそのフランス人のシェフの歌詞を見て、絶対に俺はフランスやる、フランス会社をやるんだって決めて、でそれが流れでそのザラワイジャポンに行き着いて、でもう絶対フランス行こうと思って29でフランス行ってっていう感じですね。だその当時29歳で行くのはもうすごい遅かったんですね。みんな23歳で行って、まあ30手前で帰ってくるみたいな感じだったんですけども、自分の場合29で行って、でも29で行ったからこそなんかちょっとその 人々っていうかな、人を接する人たちの優しさが分かったりとか、なんかあの生活してて、まあ、50センチムっていう効果があるんだけど、そういうのをおまけしてくれたりとかね、でそういうのがすごく嬉しかったりとか、そのなんか若くてギラギラしていっただ、いっただけでは分かんなかったようなことをちょっと感じてって帰ってこれたんじゃないかなとは思ってるんですけどね。
もともとお菓子が好きだったっていう感じでもないですか？
ないでしょ。
なるほど、なるほど。
だ甘いものが、甘いものが好きでお菓子屋さんになったんですかって言われることも多いんですけど、全然そんなことなくて、まあまあ、もううわ甘いもの食いたいっつってたまにコンビニ行くこともありますけど、まあ、ほぼ自分の菓子を食べてるような感じかなと思いますけどね。
そのフランス菓子をやりたいと思ったきっかけでもうちょっと詳しく聞いて
みますか？そのやっぱシェフの、まあ、ジャン・フィリップ・ゲイっていう方が僕の師匠なんですけど、まあ、彼のが日本に来た講習会の雑誌を見て、もう絶対にフランス菓子と決めたんですけど、それは色使いだったり味の組み合わせだったり、あとまあそのフランス菓子の仕事っていうのはケーキだけじゃなくて、まあ、アメ細工とかね、チョコレート、あとは料理の、何、結婚式の料理なんか全部パティシエの仕事なんですよ。その仕事がこなせるかこなせないかによって全然売り上げも違ってくるんで、日本ではまた全然違うんですよね。日本でパティシエっていうとやっぱ、まあ、日本が当たればケーキ屋さんだし、菓子職人なんだけど、全然日本の菓子、お菓子屋さん、ケーキ屋さんとはもう全然仕事の幅と内容が違うかなと思ってます。まあ、だんだん日本もそういう風にはなってきてるけど、でもやっぱりこう味の組み合わせだったりは、まあ、彼ら生まれた時からずっとそういうの食べてますからね自分らとは違って、だからそういうやっぱ発想だったりってのはすごいなと思って、でまあ、ずっと今でも憧れ続けていますけど、でもフランス自体がちょっとこう、まあ、バズるってんじゃないけど、そっち方面に行ってしまうっていうか、ちょっとアメリカンチックになっていく、で僕らにしてみれば、ダサと思うんだけど、彼らにとってはそれが新鮮だったりして、でそういうお店に注目されたりするんですけど、だから僕らが憧れたその良きフランス菓子ってちょっと失われつつあるのかなっていう気はしますね。それはすごい寂しいなと思う。
その師匠と出会った時って25歳とおっしゃってました、
はい、はい、写真ですね、実際に会ったのはフランス行ってからです、
あ、なるほど、
はい、フランス29で行って、1軒目のお店の時に講習会あるからお前行くかって言われて、行きたいって言って、誰が行くんだって言って、じゃあフィリピン行けって言われて、
あ、なるほど、
いや行きます、
じゃあ本当の出会いがあった、
本当に、それでまあもしげがこう車で来て、みんなでこう並んでるんだけど、自分の時だけ目を見て握手してくれたんですよ。他のフランス人はね、ボンジュボンジュみんな並んだけど、俺自分の時だけ手を握ってくれて、うわ来たと思って、でその講習会中に、あなたのところで働きたいって言ったら、よし、いつでも来いって言われて、それで実際に1軒目の終わる間際に1軒目のパトロンが、次どこで行きたいって言うから、じゃあフィリピン行きたいって言ったら、じゃあ電話しとくからって言って、9月から行けって言われて、
あ、そういうふうにこう何回か修行していくんですね。 あでもね、理想の師匠と出会えるってすごいですよね。
本当にもう人生変わりましたよね、うんうんうん、でフランス菓子をやろうなんて思いも全然なかったし、うんうんうん、その彼の写真を見てやっぱりうわーと思っちゃったんですね、うんうん、
僕らが思うとあの写真ね、綺麗さは分かりますけど、うん、味とか想像できないじゃないですか、うん、でね、その味の組み合わせなんてもう全然イメージもできないんですけど、うん、なんか見て分かるもんなんですか。
まあやっぱり、まあ、それは若い頃の自分と今の自分は全然違いますけれども、うん、やっぱりその当時の日本のお菓子屋さんにはない、
なるほど、
味の組み合わせ、うん、色、うん、日本人では絶対使わないな色使いを、はいはい、まあ、向こうで普通にやってるというか、やっぱ美術もね盛んな国ですし、うん、まあ、町自体が美術館みたいなとこあるじゃないですか、
そうですよね、
ってね、そうですよね、パリなんかもそうですけども、うん、そういうのでやっぱすごく刺激的な場所ですよね、うん、
その2軒目の修行をされる時に、例えばそのベーカリー、その前ですね、ベーカリーやられて、はい、それって何か体験とかで役に立つんですか。
そうですね、で、うん、フランスではやっぱり必ずパティスリーっていうかお菓子屋さんの中でもちゃんとクロワッサンがあって、うん、ブリオッシュがあって、うん、パンオショコラあってっていう、うん、そういうのが普通にあるんですよね。
なるほどなるほど、
うん、だからやっぱりすごく発酵の仕方とか成形の仕方っていうのは、ね、うん、そのシナガプリンスでやらせていただいていたので、うん、それは全然役に立ちましたよね、うん、
なるほどなるほど、うん、いろんなところで、ね、修行された経験って、まあ、フランス行ってからもそうですし、そのフランスから帰られたからもそうだと思うんですけど、はい、なんかこんなところに行って面白かったみたいなお話はあります。
そうですね、まあ、全て の、 その仕事させていただいたところでの経験が全部今の自分の血と肉になってるなと思いますよね、うん、やっぱりその当時はその1軒目の元町エクセレントコースさんは、はい、まあ、初めてのシェフパティシエっていうところもあったし、うんうん、350日会社いました。もう夏休みと冬休みの休館日だけですね、行かなかったら、そのぐらいもうブワーッとなってたし、もうまかないの若い子より早く職場に入ってバーマンが帰る1時2時の後に帰るような人だったんですね。やっぱ結局1年目で過労で倒れたけども、でもそれも本当に自分の今の支えになってますね。あの時やれてんだから今全然いいっしょみたいな、やれちゃうでしょみたいなね。
なるほど、う
ん、そういう全てにおいて、うんうん、やってよかった、あそこに行ってよかったなと思いますよね。もちろんそのコートダジュル三国津の三国という方は世界の三国ですから、まあ、僕らにと自分らの世代にとってやっぱりカリスマですし、ね、彼と話し合ったり、はいはい、まあ飲んだりしてる経験っていうのは、うんうん、やっぱり自分にとってはすごい、ここまで来ちゃったなこれみたいな
の
もありましたよね。でもその時も、まあ、まあ一生懸命働いて、そこでの一生懸命働いたからのが原因じゃないけども、うん、椎間板ヘルニアになってまあ切ることになって、でコートダジュールは120席の個室が2つで回転するような店だったんだよ、その当時は。それをちょっと維持するには今の体は無理かなと思って、コルドンブルーっていう学校ですね、まあ、あのフランスのね、もう非常に有名な権威ある学校なの で、 でそこでまあ自分みたいな人間が中級の教授になれたっていうのはね、これもなんか引っ張られたなと思って、自信があるわけじゃないけど、うんうん、でもやるしかないと思ってね、その時の3年間でこう喋る技術っていうの
は、なるほど、
喋れ、全然喋れるような人じゃなかったんだけど、うん、その時の3年間でめちゃめちゃ喋れるようになって、うん、だ今もこんな風に喋れてるんですけど、その経験がなかったら多分ね、
なるほど、
どうなんていう感じだったんじゃないかなと思いますよね、うんうん、
そのケーキ作りということと教えるって全然ある意味違うことじゃないですか。
全然違いますよね。
その辺はすごいなと思って、うん、
めちゃめちゃ勉強になりました。
しかもコルドンブルーですもんね、
うん、で歴史も、うん、テクニックも理論も全部背負ってるじゃないですか、うん、
なるほど、
で60人ぐらいの生徒さんの前でやんなきゃいけない、うんうんうん、でもやっぱり意地悪な質問する人もいるしね、それもやっぱりこうピシッとね返さなきゃいけないし、うんうん、やっぱそういう意味でも、まあ、腹も据わったなと思いますね、うん、人前で何かをやるっていうことがね、う
ん、年代的にはどうなんですか生徒さん
は。やっぱりコルドンブルというところは非常にその高いですね、金額的に非常に高いところだったので、はいはいはいはい、やっぱり若い子が来る、はい、来れる場所ではなかったので、
なるほど、なるほど、
だからやっぱ10代の子がたまにいるんですけど、うん、やっぱその子はバックボーンがすごいですね、うん、普通の娘さんじゃないっていう、そういう人たちが集まる場所なので、うん、まあ、そういう人たちに触れ合えたっていうのはまあ面白い経験だったかなと思いますけどね。でもまずはやっぱり人前で何かをやる、教える、伝えるっていうか、うん、 で自分でも改めてフランス菓子の歴史理論テクニックを自分でまた勉強し直すっていうことも、うんうん、ものすごい勉強になりましたね。
なるほど、は
い。
で現在その石川町にオープンされたなんかきっかけというか理由はどうなんですか？はい、
やっぱりその元町のエクセレントコーストの2年間があまりにも自分には印象的っていうか、で初めての横浜なんで、横浜ってパスポートいるんじゃんぐらいのとこに住んでた子なので、だから元町でシェフやったっていう、でその思い出があまりにも強すぎて、だ大倉もやる前も絶対そっちでやろうと思ってたんですよね。だけど、まあ、あまりにも家賃が高すぎるなっていうのもいろいろ考えてた時に大倉山で物件が出たんで、じゃあそっちでと、で、まあ、大倉山はやっぱり閉めることになってしまったんですけど、その後なんかチャンスがあったらと思ってて、まあ、絶対今回はと思ってこっちでやりたいと思って、はい。
まあ、今ね始めるとその仕事へのこだわり、日々意識していることってどんなことですかね？
やっぱり、まあ、真面目に整理すぎだと思いますね。
なるほど
やっぱりあの腰は低く目線は高くて、まあ、自分の座右の銘ですけど、やっぱりこういつでも、まあ、素直に誠実にやる、うん、もう僕も60過ぎちゃったですけど、でもやっぱりそういう気持ちを持ってやれるか、やれないかでやっぱり全然扉の開き方とかチャンスの巡り合わせも全然違うんじゃないかなと思うんですけどね、
はい。石川町に来られて4年目ですね。
そう
です。どうですか、展開みたいな。
という間ですね、記憶がないぐらいですね。
もともとハードワーカーですもんね。
その上なんかね、まあ、でも幸せですよね。いろんな波、あまりにも、まあ、ぶっちゃけ売り上げの、ね、波がありすぎるんだけど、でヘトヘトになって店から出るけど、石川町の町並みを見てるとね、なんかよっしゃーとまた明日もやるべと思いますよね。そのぐらい思い入れがあるっていうか。
なるほど、なるほど。
でまた元町がある、山手がある、でも寿町っていうまたちょっとディープな町がある、すごく魅力的だなと思うしね、離れたくないと思ってますね。
ちょうどね、コロナの時間始めて今石川町の皆さんとこういろんなコラボとかも始められてると思うんですけど、はい、どんなふうに、今これからのお仕事、この地域とのコラボ関係っていうのはどんなふうに、
まあそうですね、まあ、コラボっていうのはまあ機会があればっていうことも、でもあるし、まあ、自分からやりませんかって口説きに行くこともあるんですけど、とにかく、まあ、西川町の人たちの日常にね、あのブケデスパラの歌詞が根付いてほしいなというのが一番の願いです。
はい、フランスの伝統的なということですね。
はい、
近々でまた何か企画がありましたらぜひお知らせしていただきたいんですけども、
はい、今はフランスパティシリビークっていうのサバランの企画で、やらせていただいているのと、マカロン協会のイベントで、やらせていただいているので、ぜひぜひ、暑いけど、あの皆さんにね、あのお会いできるのを楽しみにしたいと思っています。
はい、ありがとうございます。
では最後にリクエスト曲の紹介をお願いいたします。
もう50年ぐらい前の、ね、曲なんですけども、まあ、目の前の本木の伝説のバンドですね、ゴールデンカップスの愛する君にお願いします。
はい、本日はゲストに石川町ブーケデスポワールオーナーシェフパティシエの奥田勝さんを迎えしてお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがですか、お話しされてみて。
はい、あのすっきりしました。
ありがとうございました。本当にいかがでしたか、は
い、
お話を伺って。
ついつい聞きたいことが多すぎてですね、
そうですね、
ちょっとね、あの進行症とどうだったかと思うんですけど、
ちょっと時間足りなかったですね、やっぱね、
はい、またぜひ
またお呼びしたいと思います。
そうですね、はい、はい、
ありがとうございます。
改めてお知らせのご案内を、
はい、ぜひ。
はい、あ、先ほどの、
はい、
はい、ね、フランスパティシリーウィークのサバラのイベントに出ています。お店で買えるのでぜひお越しください。あとマカロン協会のイベントもありますので、マカロン買ったらサービスになります。
はい、インスタでねご覧いただけます
よ、はい、インスタでぜひ
聞けばいいですか、ね、
ブーケデスポワールと、あとシェフブーケデスポワールっていうのもありますので、
なるほど、
そっちは自分の毎日のなんかつぶやきなんかもやってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
タイムラインの方にもね、ちょっとご情報は伝えておきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
しします、
はい、ありがとうございます。ブーケデスポワールで、はいはい、検索されてみてください。はい、おまけは嬉しいですよね、
はい、暑いですけど、
はい、 い、ぜひお越しください、はい、いや本日は本当にありがとうございました。番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問を募集しております。川崎 FM のホームページにあるメッセージをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
次回は8月27日火曜日12時半にまたお会いしましょう。
この番組は全日本重建連盟横浜支部の提供でお送りしました。79.1